はい、皆さんどうもこんにちは。ラジオ戦の川の時間がやってまいりました。今回で144回目の放送ということになります。前回言ったって昨日なんですけど、今日はですね、本日は、7月の31日ですね、7月の最終日にの、昼ですね、11時4分に更新し、録音しております。ね。まあ、昨日撮って今日撮るということなんで結構早いんですけど、まあ、いろいろ、ですね、簡単に今いろいろやっておりまして、音源をですね、番組の音源をですね、今、一生懸命表示させるように、こう、一つ一つね、やってるんですよ。だから今、40何回目ぐらいまで。だから、もう100回ぐらい聞けるようにしました。結構大変でね、1時間ぐらいかかっちゃうんですよ。今ね、音源だけとりあえず聞けるようにしておりまして。で、復旧作業ってのも変なんですけど、また聞けるように、皆様がね、聞きたいと思っていますので、聞けるようにしております。アクセスの方も、来ていただいているようなので、大変ありがたく思います。それでですね、メールの方もですね、一応どうやってどこのメールだったのか、僕いろいろフリーメール持ってまして、何がどれだかさっぱりわかんなくて、番組用のメールってあるんですよ。はい。で、番組用のメールっていうのを見てみてですね、来ておりました。正直言って、来ないと思ってたんですよ。だから去年ですよね、11月、僕はこれ書いたのは、3日に書いて、もうね、来ないと思ってて、12月の間結構見てたんだけど、あ、これ来ないわ、と思ってたら、お二方の方が来ておりまして、ね、ちょっと、誰から来たかっていうと、あれですね。ハロロさんっていう方ですね。ハンドルネームハロロさんとかだと、ゆけいさんですね。ゆけいさんはもう1月なんですけども来て、出していただきました。大変ありがたいですね。で、まあ、ですね、一応、なんでしょうか。この番組、また聞けますよっていうことで、今までメールをいただいた方に、4人かな？だから、ゆきえさんでしょ？ハロロさんでしょ？メガネさんでしょ？あと村長にも一応メールを出しました。これ番組で言ったってしょうがないんだけどさ、とりあえず出しました。一応新作番組がまた聞けるようになりましたっていうようなことをお伝えします。まあ、これメール便利なんですよ。はい。で、一応ですね、ハロロさんに許可もらってないんですけども、もらうもらえないっていう問題じゃないと思う。とりあえずですね、お読み、しましょう。メール内容を。メールをお読みしても大丈夫だと思う内容なので、ちょっとお読みしたいと思います。大変ありがたいメールなんでね、こういうメールは非常にありがたいんで、お読みしましょう。ハンドネームハロロさんですね。これは去年の11月の30日に来たメールでございます。タビトさんこんにちは。ネトラジ時代からたまに聞かせていただいていたリスナーです。ホームページの方のお知らせを読んでメールしています。ね。タビトさんの方針はタビトさんが決めることですからそのまま受け止めますが、長くラジオを聞かせていただいたということで、ひとまずお礼を申し上げたいと思います。そして復活できる時があればまた聞かせてください。ちょっと最近のホームページの方に来てなかったので、まだ聞いていない回があったかもしれないので残念です。過去放送のファイルだけでもどっかにアップしてもらえると嬉しいです。それでは今後ともタビトさんの健康とご多幸をお祈りしていますということなんですけども、大変ありがたいですね。読んでればもうちょっと早く復活できたので。 ハロロさんありがとうございました。ね、あなたの、希望は叶ったというんでしょうか。復活できましたね。できたというか、何なんでしょうかね。まあ、こういうメールをいただきました。あれですね、あと、中間さんはね、ゆけさんはね、なんだっけ、ゆけさんはほとんど内容がないので、いいんですけど、読んでもいいんですけど、ゆけさんの方は、何でしょうか。まだ間に合うかしらっていうことなんですけど、一応ね、メールも出しといたんですけどね、届いているのでしょうか。わからないんですけどね。まあ、そうですね。まあ、私、こうやって前の過去放送をですね、聞けるようにしたらですね、ラジオとしてやったのはもう11ヶ月も経って、もう11ヶ月も間空いてるんで、1年もやってないんだなぁと思って、ひどいなぁと思って、これじゃあリスナーの方に申し訳ないなぁと思ってね、ほとんど正直言うと、前回言ったかな、もうやらないと思ってたんですよ。はっきり言うと。ほんとほんと、なんで俺今喋ってんのかな。なんで喋ってんのこれ。って感じなんですよ。だから、メールなんかどこにわからないし、とかって。メールはどこだったかな、とか。ね。感じて、いつやったかな、とかも忘れちゃってるんですよ。でもまあ、あれですよね、なんか。こうやって。僕はこうやって番組をやって、リスナーの方に支えられてやってきたんだな、ということを昔ですよね、もう一年。もう立ってますから、振り返ってましてね。なんて言うんでしょうかね。非常に言葉にしにくいですね。考えにふけるわけでもなく、感傷に、考えとか感傷にふけるわけでもないくて、っていう感じですよね。なんて言葉にもできない感じで、なんですけど。なんでしょうかね。もう長いですからね。本当は8周年経ってるんですけど、8周年なんだけど、1年空いちゃってるんで、あ、まだ8周年じゃないですね。8月20日で8周年なんだけど。まあ、あんまりそれは関係ないかなって感じなんですけど。とにかく、俺正直ちょっと言うとね、ラジオをさ、こうやってまたやるっていう、まあ、いろんなさ、きっかけですよね。またやり始める。ね、復活するきっかけっていろいろあったんだけど、あるわけだと思うんだけど、俺無意識ではわからないんですけど、直接的なきっかけもよくわからないんだけど、一つだけすごく最近ですよね。今年に入ってから思うことがあって、一つね、思うことがある。ちょっと自慢みたいに聞こえちゃうから、あんまり言いにくいところもあるんですけど、結構ね、僕、まあ、皆さんもこれ聞いてる方はね、わかる。イオンとか行くんですよ。買い物は結構メインはイオンに行くんですけど、あのね、巷の方って変ですけど、まあ、ファミレスとか行ってますよ、私もね。そうすると、ああ、違うな、そういうあれじゃないな。要するにね、そんなことはどうでもいいね。あのね、結構、喋れないんだなっていうことに気がついたんですよ。だからこうやって、お前じゃあ一人喋りやってみるよ、つって、1時間でもいいから30分でもいいから喋ってみるよって言った場合にね、結構多くの人が喋れないんだっていうことに気がついて、で結構自分だから俺がやってることって意外に他の人ってやってみろよお前はっていうとできないんだなっていうことに気がついたの。でこれ裏返すとさ、俺結構珍しいんだなっていうことに気がついたんですよ。ああ、俺は他の人になかなかできないことを今までやってきたんだっていうことに最近気がついた。っていうかさ、こんなこと誰でもできると思ったんですよ。だけど、どうやらですね、そうでもないんですよ。 だってですよ、書いてある台本読んでるわけじゃないですから、これ。ただなんか、騙された27インチ液晶の前で、何にもないところで、ね、って、頭に出てきたことを喋るって言うんだけど、これって意外に難しいらしいんですよ。できないよとかね。ああ、そんなもんなのか。結構さ、自分ができることって他の人もできると思うんですよ、人間って。こんなこと誰だってできるじゃんと思って、結構過小評価してるとこあって、ところはですね、大体ですね、話すっていうこと自体が難しいのよ。ネトラジと違うのよ、このね、このポッドキャストは違うわけ。どういうことかって言ったら、掲示板とかでさ、書き込みに返事する形式じゃないので、まあね、コメントぐらいはそれをお読みする形で返事はしますけど、ない時でも喋れなきゃこの番組成立しませんでしょ？だからそう言われたら、みんな多くの人ができないことができるってことをですね、出し惜しみしてやらなかったわけじゃないんだけど、やらないっていうのをどうかなっていうことなんですね。うん。っていうのがなんか一つの気づきではあったんですね。あんまりわかんなかったよね、なんか。ああ、そうだなぁと思ってなんか思ったんですけど。そういうのもあって、っていう感じですかね。で、まあ、あれですか。電王戦のことを喋るっていうことも言ってたんですけど、簡単に言いましょうか。あれですよね。第2回電王戦っていうのは、プロ棋士5人とコンピューターソフト5つで対局する。持ち時間3時間ずつでやってました。やりました。今年の3月下旬かなから4月下旬までやったんですけど、結果は知らない方もいると思うんで、ちょっと言うとですね、あれです。プロ棋士側から見てですね、1勝3敗1引き分けってことで負け越したんですね。コンピューター勝ちですね。1引き分けも本来は人間が負けてましたから、勝ったのは第1局目の阿部コール四段だけでした。僕もそのぐらいかなっていう。僕勝てれば、勝つとしたら3人しかいなくて、安倍コール四段と、船江五段と、三浦八段なんだけど、三浦八段の相手っていうのが GPS 将棋って言って、東大の人たちが作ったコンピュータープログラムで、700台以上のパソコンをつなげる。で、それを聞いた途端に、あ、これ勝てねえなと思ったんだけど、だからもう、三浦さんというのは A 級8段。A 級っていうのは上から数えて10番、トップ10の中の一人ですね。まあその、今年っていうかその対局する時点では、上から2位ですからね。名人が1位としたら3位ですか。その人が負けちゃいました。完敗してましたから、来年の電王戦はどうなるかっていうことです。A 級が負けたので、今度はタイトル保持者またはタイトル経験者を出さないと、やばいんじゃない？逃げたって言われるので、いうことですよね。200万人が感染したって。僕もまあ、ニコ生のプレミアム会員にもだいぶ前になってるんですけど、去年かな？去年の4月だったかな？ 5 月か。になったんです。見てました。で、はっきり言っちゃいますと、もう遠くない未来ですけど、羽生さんとか渡辺さん、勝てなくなりますね。はい。これはもう断言します。まあ別に僕が、 言わなくたって、ちょっと詳しい方、将棋知ってる方はわかると思うんですけど、勝てなくなっちゃいますね、人間はね。はい。っていうようなことなんですよ。それだけもうコンピューターソフトの進化が著しいっていうことなんですよね。うん。しょうがないっすね、もうね。うん。あれなんですよね。コンピューターソフトってどうやって強くなってるかっていうとさ、ざっくり言うと、プロ棋士ですよね。基本的にプロ棋士の棋譜を取り込んで強くなってるから、人間すごい不利なんですよ。だから人間が、新しい指し方を作らないと、コンピューターに大体網羅されてるので、指し方を網羅されちゃってるので、秘密にしなきゃいけないな、本当はね。こういう戦法とかこういう形よっていうことを、新しい形を秘密にした方がいいんだけど、プロ棋士ってもう対局するときにも公開だから、棋譜公開でそれを全部コンピューターに、取り込まれちゃってるので、入力された途端に、もうそれはもうコンピューターの中に入っちゃってるので、だからコンピューターが一番弱いって言われてるのは入玉将棋なんだけど、入玉っていうのはなんで弱いかって簡単な理由なんだけど、プロ棋士の実戦譜が少ないんですよ。非常に少ない。だからデータ入力するときに少なすぎて、模範が少ない。ね。模範例が少なすぎて、コンピューターのどうやってやったらいいかってのは分からなくなるらしいんですよ。だからといって入玉を目指す将棋を最初から狙えるかっていうほど簡単じゃないから、負けちゃうんですけどね。で、僕なんか思うのは、東京ドームでやってほしいね。武道館でもいいけど、日本武道館とか、名古屋ドームとかどこでもいいんだけど、いや、でも東京の方がいいか。東京ドームとか、日本武道館でやってほしいね。ほんと。まあ、絶対ないと思うんだけどね。で、もう早く羽生さんとか渡辺さんとやってほしいなと思っていて。そうしないともう、突き抜けちゃうから、突き抜ける前に、人間がもう全然歯が立たないよっていう前に、やったがいいと思うね。で、その、ある人でこういう人がいてね、人間で、ね、プロ棋士の言ってることなんて、正しくねえじゃんってやつがいるんですよ。なんでって聞いたら、負けたじゃんってわけよ。コンピューターに負けたから、コンピューターの方が正しいんだっていう人がいて、困ったなと思ってね。まあそう思いたいならそう思えばいいじゃんと思うんだけど。まだね、優れている部分と、まだ人間の方が優れている部分っていうのがあってですね、すべてコンピューターが人間を上回っているってことはないんです。どういうことかってさっきも言ったけど、人間の戦った棋譜を入力して強くなってるもんで、考え方自体は人間のものをパクリなんですよ、コンピューターって。模倣ですよ、パクリ。だから人間が間違ってるっていうこと自体が、人間じゃなくて、コンピューターが正しい、すべて正しいっていうのはそもそも違うのよ。じゃあ、あれなんですよ。だから、人間の寄付を全く使わないで強くなってみろっていうわけ、僕が言いたいのは違うじゃん。年間どれくらい人間のね、将棋クラブ24というアマチュア、またプロもやってる人もいるけど、とか、プロ棋士の対局を入れてますよね。入力して強くなってんでしょ、コンピューターって。じゃあ、それ使わないでやってくださいよって言ったらいいんでしょ、だって。だから、そもそも考え方自体は、人間のものなんですよ。だから、人間が言ってることが間違いだとか、あれなんでなんだろう、極端に行く人いるよね。違うと思いますよ。まだそこまで行ってないっすよね。 仮に言ったとしても人間のものをパクってるんですよ。ただコンピューターは間違えないとか、人間は間違えます。はい。その間違える回数が少ないのでコンピューターが強いんですけどね。あとまあ詰将棋がめちゃくちゃ早い。人間のどれぐらい早いんでしょうか。100倍ぐらい早いのかもね。うん、100倍でいいのかな、わかんない。それぐらいのイメージでいいんでしょう。そういうところの強さはありますけど、でもまああらかたそういうものが分かってしまったんだけど、でも本当にトップクラスの人、まあ三浦先生とかそうだったんだけども、トップクラスの人とやるのは燃えますよね。一応もう、今年のコンピューターソフト、世界コンピューターソフト選手権っていうのは終わりまして、トップ5決まってますからね。激差しも入ってんだな。ボナンザ、ポナンザ、激差し GPS、あともう一つなんだよね。新しいやつ。なんとか、英語のやつ。これがやりますから、出てきますからね。楽しみですけどね。で、人間、プロ棋士の将棋の値打ちが下がるのかっていうことがよく言われますけど、一面で正しいと思います。ただ、あれですよね。コンピューターには血が通ってないんですよね。プロ棋士、人間の将棋ってなんで感動するかっていうと、血が通ってるからなんですよ。なんでいいのかって思ったとき、人間の将棋がなんでいいのかって思ったときに、感情が見えたり、時には間違えるってことが、もしかしたらプラスに作用してるかもしれないってことを考えたわけね。間違えない方がいいじゃんっていう人いるかもしれないんだけど、逆転した方が面白かったりするの、将棋って。さあ、間違えない、いいよ、プロの考えだからね。プロは最善手を追求する人たちだから。なんだけどさ、間違えちゃうんだよ、やっぱりね。そういうものがドラマになったりするので、まあ、血が通ってる将棋っていうものをみんな見たいんじゃないかって思ったりするので、だってさ、コンピューター同士が人間より強くなったとして、それ見たいかって言って見たいのかもしれないんだけど、足りない部分がどうしても絶対残るんですよ。感想戦とかできないとかね。ああ、そうですね。ここはこうしよう。これこれこれこれこうだと思ってたんですよ。とかっていうのはコンピューターやってくんないじゃん。だからなんか、人間のそういう血の通った部分っていうのが、やっぱり人間だから、僕たちは人間だからね。あ、見たいんだなっていう気がする。癖とかね。加藤一二三九段なんか有名だけど、一二三とか言われてるけど、化け猫みたいな顔してるけどね、怒られちゃうけど、そのこと言ったら。前髪がトサカみたいで、前髪がないんだけど、頭の上の髪の毛トサカみたいってんだけどさ、ああいう人が、14でプロ棋士で73ぐらいだけど、まだやってんのかとか、ああいう人どうかしてるんだよね。いやー、ハブさんもそうだけどさ、天才ってどっか変だよね。俺、ハブさんもどっかおかしいと思うんだよね。あんま誰も言わないんだけど、ハブさんどっか性癖おかしいんじゃないかと思ってんだけどね。そういうのは見せないんですけどね。タイトル83期ですか？どういうことですか？え？まだ42ぐらいでしょ、ハブさんって。おかしいじゃない。とか思ったりするんですけど、まあまあいいや。そういう方もいるんですけどね。ということで、電王戦のことはこれぐらいでしょうかね。あんまり、本当はね、見た後瞬間、もう見た、そのすぐ後に喋ればもっと喋ることあったんだけど、もう随分経っちゃったんでね。こんな感じなんですけど。まあ来年が楽しみかなっていう、ルールも含めて楽しみかなっていう気がしています。 あとはそうですね。だから、電話線のことはこれぐらいにして、一応、少しずつですね、線路側の、復旧作業をこれからやってまいりま、やります。少しずつやりますよ。で、とりあえず最初も言ったけど、音源の方をまた聞けるような状態にしようかと思います。はい。で、初めて聞いた方っているのかもわかりません。ツイッターから来るのかとか言って、昨日も言ってたんですけど、まだわからないんです。わからないっすよ、僕自分から確認できないから。コメントとかさ。コメントまたメールで来ないとわからないんですけど。でもまあ、いいんですけどね。気軽に聞いていただければ。うん。なんか今日さ、曇ってたね。なんか変な感じだな。エアコン入っちゃってるかわかんないんだけどさ。あ、そっかそっか。あと俺が今、取り組んでることってことを言おうか。あ、取り組んでるんじゃないんだけど、あれですね。眠剤を飲んでるんですよ、僕、寝る前に。これはもう、二十歳だったかな。飲み始めた二十歳ぐらい。眠れないんですけど、とって。受験すんだけど眠れないんですけど、って言ったら最初なんですよ、僕。ほんでね、だいぶ増えちゃってね、入院する頃だいぶ増えたんですよ。で、今っていうかもう1年以上減薬を続けていまして、今ですね、3錠飲んでたんですけど、2錠になりました。これってすごいんですよ。眠剤ってか、抗精神薬って言うんだよ。眠剤も含めて。減らせないんですよ。これを依存性と言うんですけど、眠る前に眠るための薬を飲むとするでしょ。そうすると、それを減らしたら、眠れなくなったり、頭が痛くなったりっていう副作用が出てきます。で、僕は、1ミリずつ減らすことを作戦を考えたんです。ベンザリンっていう薬ありましたね。10ミリ、5ミリ、2ミリってあるんですよ。3種類あるね。ほんで、先生に相談したら、じゃあ5ミリにしましょうって、5ミリ減らしたんだわ。あの、ベゲタビン B っていう強い薬があってさ、それも減らしたいんだけど、まあ、それ最終的に減らすんだけど。と、ベンザリンの10ミリ。と、サイレスの2ミリって飲んでて。今、サイレス2ミリなくなったんだけどさ、最初に先生に相談したら、じゃあベンザリン5を半分にしましょうって言った時に、なんかすごく変な感じになって。眠れなくなったりとか頭痛くなったりするの。本当にするんだよ、これ。だからこれ聞いてると絶対飲まない方がいいよ。絶対進めない。減らすの大変だしね、ほんと。それで、俺が考えて、5ミリと2ミリがあるんだったら、1ミリずつ減らせるじゃん。どういうことかしたら、5ミリ、メンダリの5、5ミリでしょ？で、2ミリ、2ミリで、9ミリで、9ミリにして、そしたら1ミリ減らせるじゃん。ということで、1ミリずつ私1ヶ月ずつ減らしていったんです。ほんで、まあ、サイレース、だからベゲタミン B とサイレース2ミリの1錠ですけど、になった。で、それからね、サイレース2ミリとベンザリンの10ミリっていうのはね、力化ってちょっと難しい日本語なんですけど、同じ強さだってわけですよ。調べた。そうすると、また入れ替えて、またベンザリン10とベゲタミン B にして、1ミリずつ減らそうと思ったら、またサイレースっていう薬が結構強いんだね。依存性が高い。というわけで、サイレースを減らそうっていう作戦を作って、サイレースとベンザリンでこう、バランス取って、サイレースをだんだん減らすっていうことをやって、今やっと、私は、ベゲタミン B とサイ、ベンザリン10ミリの1錠になった。やっと2錠になったの。これ大変なことだね。で、これからまた1ミリずつ減らすっていう。で、抗不安薬っていうのも私飲んでまして。でね、デパスってやつあるんですよ。これもやめた方がいいよ。デパスはね、強いですから。1ミリっていうのもらってまして。医者はね、出すんだよ。なんか言うと。 ほんで患者何も考えてないと出されちゃって飲むじゃん。で、副作用なんてこと考えないんだよ。依存性とか。で、今はね、いっちゃん依存性とかが、まあ、先生に言わせりゃないって言うんだけど、ない薬。弱いんですよ、要するに。依存性がないってどういうことだったら、効き目が弱いんです。それでいいんですよ。それで、なんで効き目弱い薬でいいのって言ったらね、俺ね、バカだからさ、こういうこと考えなかったんだけど、一錠の効き目が強い薬を飲むっていうことと、弱い薬を一錠飲むっていうことは、どういうことかっていうと、例えばですけど、弱い薬一錠が効かなかったらどうすんのよって思ってたんです、僕。だけど、冷静に考えてみたら、一錠で効かなかったらもう一錠飲んだらいいじゃんっていうことに気がついたんです。そんなことも気がつかないんですよ。僕、本当に。ほんでね、じゃあ強い薬なんでいけないんだって言ったら、そんなに飲まなくていい時にも、その強い薬を飲まなきゃいけないんですよ。加減が効かないわけ。簡単に言うと。うん。だからね、なんでしょう。小さじ1杯でいいのに、大さじ3杯飲むようなもんなんですよ。入れちゃうようなもんなんですよ。だからさ、あれ弱い薬飲んで、あ、これでもちょっと不安が取れないな。ちょっとまだあるわ、とか。いう時に、加えればいいでしょ？なのに、あ、ちょっとあれだなと思った強いやつですね。大さじ3杯飲むっていうのは、大さじ3杯いらない人にとっては体に悪いんですよ。基本的に薬って飲まない方がいいからね。はい、体に良くないんですよ。薬ってなんで飲むか、簡単なんだよ。病気とか言って症状がある人だから、費用対効果で考えて、費用って言うと変かもしれないけど、効果がこれだけあって、で、それに対するマイナスの面ですよね。プラスの面とマイナスの面を比較して、マイナスとプラスで比べたらプラスの方が大きいからそれを飲むんですから、基本的には飲まない方がいいんです。ということはマイナスがあるってことですから、だからなるべく、その名前言っとこうか。一番弱い抗不安薬っていうのは、不安薬になってるんだけど、セディールと言うんです。これは、弱いです。ベンゾジアゼピン系という薬がほとんどなんですけど、抗精神薬って。その中で、ベンゾジアゼピンじゃないね。系じゃないね。その中でも一番弱い 5ミリってやつですね。それを、たまーに飲んでるね。なんかね、1日3回、朝昼晩とか出してもらってるんだけど、それをね、めんどくさいから。たくさんもらうときにそうやってはもらえないからってことね。それをたまーに飲んでる。で、最初は、俺ももう20年ぐらいそういうこと飲んでるけどさ、罪悪感があったんですよ。薬を飲むのに罪悪感持っちゃうの、結構。で、今はないね、そういうのね。一番弱いし。だってこれ以上弱くできないもんとか言ってね。うん。だから、今ね、そういう減薬っていうことを一生懸命やってるんですよ。うん。観察してね。でもできるんじゃないかなと思ってるね。もう一年以上それを今継続してできてて、その点ではすごく充実してるわ。なんか、不眠症が治ってきてるんですよ、なんて先生に言われたりなんかしてね。治ってんのかどうか知らないけどさ、よくはなってんだと思うけどね。うん。基本的に神経症なんて性格だからさ、簡単に言うと。性格と周りの環境ですよ。環境が良かったら基本的に神経症って俺ならないっていう、なんか俺の持論だから。ああ。例えば俺不安神経症とかって言って言われちゃってんだけど、言われちゃってるっていうかまあそんななってんだけど。不安神経症なんかさ、だってさ、考えてよ、だってね。なんか特別な病気じゃないって、ね、そういう病気のこと知らない方思うかもしれないけど、全然そんなことないんだよ。 基本的に神経症の定義っていうのは、別に人格は何にも変わらないんですよ。ここが定義なのね。よく覚えてて。人格っていうのは、こう、性格的なものですよ。だって俺がなんか、なんでも人格が別に変わらないっていうのも変な表現だな。だから、統合失調症とかっていうのは、明らかに、僕なんか入院してたからわかるんだけど、明らかにコミュニケートできない人っている、いるんだよ。そういうのじゃないのよ、神経症って。違うの、違う。ただ、例えば、不安神経症ってすごい単純なんだけど、まあ、俺パニック障害とかじゃないよ。例えばパニック障害ってのは電車とかに乗った時とか、多くの人がいる雑踏の中にいる時に、まあ、基本的には過呼吸つって、もう息が吸えない状態になっちゃったりするのよ。俺なったことあんまないんだけど、電車で一回そういうことがあったんだけど、それ過呼吸じゃないんだけどさ。ちょっと気持ち悪くなったってことで一度だけあるぐらいなんだけど、一回だけだからね。だから俺そういうのないんだ、ないから、じゃあどうなのかって言ったらちょっと緊張するだけなんですよ。それって、性格だよ。だいたい基本的に。で、理屈っぽいこと言うと、じゃあさ、不安になったり緊張したりする人どうすんのって話は簡単なこと言うと、そういう環境にいなきゃいいんじゃないのって、それだけ。ただ、そういう中でいられないっていうのが今の社会の中で生きるってそういうことじゃん。例えば知らない人に会いたくないな、だって会わなきゃいけないしとかさ、関わらなきゃいけないじゃん。だから、あ、私、ちょっと緊張するんですよって言うだけでいいんじゃない？で、まあ言うだけでいいっていうか、そういうこと言ったっていいんじゃないかと思うのよ。それをさ、なんとか、不安神経症ですよとか言うとさ、この人なんか違うんじゃないのって思われちゃうんでしょ？大体。だから違うよ、全然。なんかね、病気の分類的に細かいこと言うとあれだから分かりにくくなっちゃうんだけど、人格障害っていう言葉があって、それはちょっと違うみたいなんだよ。ちょっと違うな。神経症とちょっと違うっていう。人格障害の場合は、言葉すごいけどね。まあ、人格障害ってね、もともと英語をね、翻訳してんですよ。だからパーソナリティディスオーダー、ディスオーダーっていうのは障害っていうふうに訳されてると思うんだけど、人格障害の場合は、やっぱ性格が極端になってるっていうことだよね。簡単に言うと、神経症だと違うんですよ。だから、俺なんかの場合は非常にわかりやすくて、まあそういう環境に、そういう繊細な人だったら、じゃあ繊細な人でも大丈夫な環境に、を作りゃいいんじゃないのっていう理屈なんだけど、それができない社会じゃん。それはできないよね、なかなかね。じゃあ人見知りって治るんですかみたいな話と一緒だよ。治るって言い方よくない。人見知りってならないようにできますかって理屈と一緒で。できないじゃない。俺死ぬまで変わんないと思うからさ。だって俺子供の時からこれ変わってないもん、全然。怖いもん怖いもん、だって。不安なもん不安だしさ。とか。まあ、それに対して自分がどうやって、そういうものを不安に思うことに対して、ケアするってことが正しいのかな。自分なりに減らしていくっていうことは必要と思うよ。だけど、減らしていく努力をしなきゃいけないっていう時点で、まあ、そういうもんなんだな、自分は。だいたい人間って不安持つじゃん。もともと持つんだけど、まあそれが強いんじゃないのっていうぐらいなもんですよ。はい。ね。今日ね、でもね、出かけようかなと思ってるんですけどね。全然出かけてない。ん？今日水曜日か。内科に行こうかな、内科。で、内科の方だって、すごく血糖値安定してるんですよ。ね。糖質制限とか前やってたんですけど、今なんか全然やってないよ。シュークリームとか24個ぐらい食ってんだよ。 すごい悪い患者だよ、俺。不良だよね。あの、悪い糖尿病患者だけど、食ってん。だけど、ヘモグロビン A1C っつって、だいたい1ヶ月から2ヶ月ぐらいの血糖値の平均っていうのを毎回測るんだけど、だいたい大丈夫なんだよ。今まで何だったんだってね。カロリー制限ね。2200キロカロリーしか取ってはいけません。言われてないよ。言われてないんだけど。なんとか、支持エネルギーとか言ってね。支持、お前の支持エネルギーは2200だから、お前は一食700ぐらいだとか、700キロカロリーみたいなね、計算されて。あれはね、でもね、僕の言ってることはもしこれ糖尿病の方聞いてたら真似しないでよ。これ、僕の個人的な、もう、あの、CM みたいだけど、なんか、健康食品の CM みたいなこと言うけど、これは僕の体験だからね。それが今、糖尿病患者さんのもしあなたが聞いてたら、真似しないで。あなたがそうなるとは、全然限らない。からもうぜひ自分の場合は、ちゃんと、お医者さんと相談して自分の判断で、自己判断で決めてほしいんだけど、僕の体験から言うと、今は、糖質制限もしてない。カロリー制限もほとんどしてない。で、一つだけしてんのは、例えばイオンとかでも、ファミレス行くと僕ドリンクバー死ぬほど飲むタイプなんだけども、その時にオレンジジュースとかカルピスとか、いわゆる清涼飲料水は飲まない。あれ砂糖だからね。いわゆる、簡単に言っちゃえば。甘いもんがいっぱい入ってるので、あれだけは飲まないようにして、爽健美茶とかウーロン茶、ストレートティーとかは飲む。それだけ。食べ物に関しては、さっきも言ったけど、シュークリーム、ね。ピザパンとかさ。メンチカツパンとか。なんて言い方こんなの。メンチカツパン、コロッケパン、ハッピーターン、カレーセンとかさ。そんな感じ。それを、今までは、もうすぐ我慢してたんよ。だってさ、僕もう前の先生と変わってね、今別のとこ、ね、別の個人クリニック行ってんですよ。糖尿病内科ってのがあってね。もういい先生なんですよ。もう名前も言いたいぐらいだけど。言ったって関係ないからしょうがないから言わないけど、その前のね、総合病院の先生はね、いや、ケーキ別に食べちゃいけないもんないよ、っつうんだよ。ね？別に食べちゃいけないもんないよ。ショートケーキだって食っていいよ、っつうんだよ。あ、そうですか。つってね。その代わりね、そのカロリー分を食事から減らさなきゃダメだよって。だけど、それって食うなってことじゃないの。だって300、400、ショートケーキ1個食って500ぐらい普通にカロリーあるのに、よ、食べたっていいよ、だって。その代わり食事からそのカロリー分減らしてねえって言ったら食えねえだろバカ野郎って言ってさ。だけどね、僕ね、全然そんなことしてないのよ。そうなの？それなのにね、血糖値安定してるって俺理屈わかんないんだよ。日本糖尿病学会のやり方っつうの。いわゆる栄養指導っつって言ってさ。ね、何が栄養指導だって思っちゃうんですけど。だから、ほとんどね、俺のね、結論言っちゃうとね、制限なんかする必要ある？巻き舌で言うわ、俺。これは何？このカロリーは食っちゃいけないとか、制限なんていらない。俺酒だって飲んでたよ。平気だったよ。今飲んでないんだけど、お金がないから飲めないんだとかいろいろ理由あるんだけど、別の理由だよ。ビールとかさ、ワインとか別に飲んだってだ、俺は大丈夫なんですよ。真似しないでね。何回も言われたらお前のせいだとか言われちゃうね。俺の場合はね。だからなんか、医者の言うこと聞いてりゃいいのかと思ったら違うなと。やっぱ自分でいろいろ試さなきゃいけない。もともとは糖質制限をすればね、ザルそぼ食べるならステーキを食べなさいっていう本から始まって、俺はその本に救われたんだよ。それが最初のスタートだから。んで、 ほんで、うなぎとか食い出してね、まだ安い頃ですけど、うなぎってのは、あれ、タンパク質ですからさ。うなぎ一匹だけ食って、どうしたらすごい下がったんですよ。へえーと思って。炭水化物とか食わなかったらこんなに減るんだと思って、そっから始まって。ほんで、で、安定しだしたんだよ。これから全然気にしなくて食うようになったら、別に炭水化物食ってんの。飯も食べるし、うどんも食べるし、パンも食うんだよ。で、上がらない。ええー、と思う。なんだった今までのなんだったの酒も飲まないとか。酒だって飲んでいいよって言うんだよ。ビールだったら350までですとか言うの。ええー、と思うじゃん。それって飲めないのってどう違うのほんで、僕25の時だったと思うけど、糖尿病になったのね。もう16年選手ですけど、ん ?16 年合ってるの合ってるよね。ほんで、俺ね、その時の栄養指導っていうのを受けた時にね、こう思ったんだよ。俺は死ぬまで食の楽しみは味わえない人生で死ななきゃいけないんだっつって、目の前真っ暗になったんですよ、私。思いません?思うでしょ?糖尿病になったら、食事の楽しみなんて全然味わえない。満腹なんて恐れ多いと思って。それで死ななきゃいけないんだって思っちゃったんだよ。だってこう言うんだぜ。糖尿病はね、死ぬまで、だから僕が死ぬまで多分、ね?完治する方法は見つからないと思いますって言われてんねん。俺。そんなこと聞いたらね、間接的にそう思うやんけって。ところが違うんだよ、医学とかも。医学って、めちゃくちゃ正しいこと言ってると思うでしょ?違うよ。個別的に考えて、個別ってのは俺一人の体験談を今言ってるんだけど、これ一つとって、なんでこうなのって医者説明できないと思うぜ。だって、そういう指導してんだもんだって。じゃあなんで俺、基準値の範囲内でいられんだよってさ。また多分いろいろ言ってくんだろうと思うけど、だから俺なんかもうそういう、信用したくないよ、そういうの大体。医者の言うこと聞いてろくなことないもんだって。人生の楽しみ奪われちゃうしさ、そんなこと信用してる人って、多分ね、俺ね、ストレスの方がでかいと思うよ。ストレス。これ食べちゃいけないとか言って、これ食べない、カロリー、これ以上カロリー取っちゃいけない。大体食いすぎとか言われんだぜ。巻いてるところ。例えば、ヘモグルビン A1C とかで高いとするでしょ?平均値が高い。大体平均値で決めるんだよ。例えば、一回の血糖値が高いからって言って、じゃあその人が血糖値安定してるかってわからないからさ。ヘモグルビン A1C っていうのは今、大体基準値になってんだけど、高いとするでしょ?あ、食べ過ぎてるなとか言って。なんでわかるんだよ、って。なんで横分けのおっさんわかんだよ、おめえは、とか。今思うもん。お前見たのか、お前は、って思わない?ほんでね、良くなったら良くなったら何にも言わねえんだぜ。だからもうすっすごいね、もう医者不信、ドクター不信なんだったんですけど、それでもうその先生もやめちゃってね、やめたよ俺そこの先生も、病院入院した時世話になったけど、何にもありがとうございましたも言わずに俺はもうそこ去ったよ。だってこんなこと言えないでしょ、お前間違ってんだよって言えないじゃん、世話になってるし。だから、何にも言わずに去ってさ、新しいところがあるから去ってそこに行ったんだよ。ほんで、たまたま、その先生がすごくいい先生だったんですよ。結構 M な方で。俺も M だから M の人よくわかるんだけどさ。M って言い方変だな。温厚な方でね。で、その先生に、まあ、救われましたよね。だから僕、心療内科もそうなんだけど、今の糖尿病内科もそうですけど。救われてますね。僕、運がいいよ。その代わり、大 大変だよ。そこにたどり着くまでのプロセスってすげえ大変だからね。間違ってるって言っちゃ失礼だけど、違うんだけど、僕にとって間違ってることを言われなきゃいけないんで、ずっと違う先生にね。反面教師だ、俺から言ったら。その反面教師の中で、自分にとってどういうドクターがいいのかって考えてさ、で、その中で、自分で実践するんだよ。どうやったら薬減らせるのかとか、どうやったら血糖値安定するのかって考える。自分で努力するんだけど、その中でこの先生と、そのドクターと話をして、すり合わせんだよ。そんで、医者がトンチンカンなこと言ってなかったら、これはまあいいんだなってことだけど、なかなか大変なんだよ、それを探すのはね。わかんないじゃない。でも良かったですけどね、すごく。すごくそれは、見つけるまでがすごく大変だったんですけど、すごい大変だったなぁ。10年以上かかってるもんね。で、医者はしょうがない面があってね。個別的なことで語れないから、医者って。統計だから。統計上こういうものになってますっていうことしか言えないんですよ。だから僕たち患者側が自分の体の特性を知るための努力をする。いろんなことやった方がいいんだよね。絶対いいよ。そうじゃないともう。いやー、ほんと失敗するわ。食いたいもん食えるんだぜ、今俺。知ってる？この喜びわかんないよね。みんな我慢したことないでしょ？お前は2200だとか言われたことないでしょ？これ以上食ったらお前の糖尿病は悪くなるとかで合併症になって目が見えなくなるかもしれないぞとか言われたことないじゃん。言われんだぜ、俺とは普通に。足腐るかもしれないよとか。だからもう、脅迫じゃほとんど。ほとんど脅迫なんですよ。だから、今ほんとないからありがたいんだよね。神様っているわとか、思うのよね。俺ほんと食いたいもん食えないかと思ったら、だって丼飯一杯食えるんだぜ。俺。知ってる？俺唐揚げ、近くにさ、うどん屋があってさ、唐揚げとご飯ってメニューあるんですよ。唐揚げ結構大盛りなんですよ。で、ご飯丼飯いっぱいですよ。そんなん食えると思ったらなかったよ、俺。さっきも言ったけど、シュークリーム24個ってでかくないよ。そんなでかいの食えないけど、ちっちゃいシュークリームだけど、24個食える人生も送れないと思ったな、俺。なんだっつんだ、今までの俺の苦労って。まあ、報われたからいいけどね。だから、糖尿病だからって、絶望することないよ。ほんと。マジで。まあ、薬飲んでるけどね。俺だってインシュリンとか打ってないんだよ。俺薬で生きてねえで。ほんで、月に一回行かなきゃいけないのかっていう話を先生としたの。ね？大体月に一回でいいそうなんて言われてるから。ほんで僕らこんな性格じゃない。で、いろいろ先生に話しちゃう。1時間とか喋ったりすんのよ、俺なんか。暇だからね。ほんでね、1ヶ月やなきゃいけないんですか、先生とか。で、このヘモグロビン A1C ってデータは2ヶ月ぐらい大丈夫じゃないですか。ね？平均値取れるんでしょ？なんで1ヶ月に1回なんですかって聞いちゃうわけですよ、僕ね。ほんとらね、先生こう言ったんですよ。いや、それはね、極端なこと言ったら、今ね、僕のね、血糖値安定してるんだから、安定してる人の場合は、安定してたら別に年に一回でもいいんですよってこう言われた。ああ、なるほど、その通りだな、と思って。だけど、ヘモグロビン A1C のデータってのが大体2ヶ月にの平均値しか大体取れない。これもわかんないんだけどね。本当に2ヶ月ほどわかんない。3ヶ月とかいうのもある、書いてあるとこもあるんだけど。だからまあ、自分の血糖値が安定しているなっていう場合は別に1ヶ月じゃなくてもいいね。俺今2ヶ月もらってんね。今度行くとき3ヶ月ぐらいもらっちゃうかなと思う。要するに、病院に行くっていうことに縛られたくなかったから、先生そこと聞いたんだけど、 うん、大丈夫、いいんですよ、本当はっていうわけ。だから結構ね、俺、本当はって話を聞くのよ。うん、俺ね、診察に行きながらね、いろいろ医学的知識をね、結構掘り込んでもらう、聞かせてもらってね、本当はこうなんですよ、っていうね。うん。手は石鹸で洗った方がいいかって話も聞いたことがあってね。これ知ってる？これ前言ったかな？手って別に石鹸で洗わなくていいんですよ。水でいいのよ。うん。手についてるバイ菌を流すから、水で流すってことがメインで、別に石鹸でバイ菌を殺すことはできませんからね。で、石鹸って何のためにあるのって言うと、例えばなんか料理とかって油汚れになったりした時に落とすっていうことにメリットはあるけど、風邪の予防でじゃあ石鹸を使った方がいいかって別に関係ないっすよ。丁寧に水洗いしたらいいですね。っていうのが本当の話なんですよ。はい。で、いろいろこんなね、この番組ではね、リスナーの方はありがたいのかな、わかんないけど、医学的知識、本当の話僕言いますけどね。うがいだって、あのね、うがいっていうのはじゃあ何でするかっつったら、こう喉に、その外から外出して帰ってきて喉についた細菌を、ウイルスと言ってもいいですけど、ウイルスを喉から外に吐き出す作業だとするでしょ。ほんで、先生に僕こういうこと聞いたんだよ。先生ね、だったらね、僕たちは水飲むじゃないですか。水とか飲み物飲むじゃないですか。って言ったら、ウイルスを僕たちは水っていうものを通して、ね、食道から胃の中に入れてるじゃない。これは体にとって悪くないんですか？ね？感染さするんじゃないのって聞いた。単純だから。理屈簡単でしょ？ほんたらね、いやね、それはね、胃には胃酸っていうものがあって、そのウイルスが入ったら死ぬようになってるんですよ。っていうわけですよ。知ってた？これ。うがいって外に出すんでしょ？じゃあ俺たちはなんか飲み物飲んだ時に、ウイルス入っちゃうでしょ？これっておかしいじゃんって俺思ったんだよ。聞いたら、その答えはこうだ。そうだった。胃酸があるんだよ。だから、胃の中に入ったやつは死ぬから OK だ。大丈夫だ。これ知ってた？これだけでもこれラジオするのが聞けたくらいあったでしょ？っていうことは俺考えたんだよ。じゃあね、飲み物を飲むっていうことは、うがいと同じ効果があるんですかって聞いたんだよ。俺こんなこと一心させて言ってんねんで。そしたらね、いや、それはね、確かに、うがいのように、こうガラガラガラガラってやって飲むんだったら、そうですねっていうのね。だけどなかなか飲むときにガラガラガラってこう喉のこう洗浄みたいなことをなかなかやらないでしょっていう。そこの違いですって言うんだよ。だけどさ、みんな聞いてよ。あのね、僕はドリンクバーだいたい4リットルぐらい飲むんだけど、4リットル飲むってうがいと変わらないよね、ちっと俺。だけどさ、考えてよ。だって、うがいなんかするよりもさ、みんなで歓談する、歓談ってこう、おしゃべりしながらね、どっかのファミレスでドリンクバー飲むじゃん。で、そのドリンクバー飲むっていう行為が、うがいと変わらないっていう行為だって知ってる人っているかな？俺ぐらいしかいないんじゃない？でもそうなんだよ。だって楽しくうがいできたら一番いいじゃん。うがいって面白くないじゃん。めんどくさいしね。だけどそうなんですよ。実態はそうなんですよ。だから、飲み物を飲むっていう行為は意外に効くんですよ。だけどあんまりテレビとかでアナウンスして聞いたことないね。うがいばっかり言ってるよね。飲んだっていいんですよ。ただね、うがいみたいにガラガラガラって飲むと気持ち悪いからできないじゃない。だけど、たくさん飲むっていうのはいいよ。うん、だから多分ガラガラガラっていうのはへばりついたものを取れるっていうようなイメージなんだけど、似たようなもんだよね。だからたくさん飲みは効くよ、多分。っていうかよく喋るわ、この人。なんかエンジンかかってきた。 この番組でしか言えないんだよな、こういう話。みんないいのかな、これで。ほんと。もうすぐ1時間になるけどさ。すげえ言いたいよ、俺なんか。中学校とか高校でもこういうこと喋りたいわ、マジで。みんなに言いたいもん。ほんと。なんて言うかな。巷ではこういうふうに言われてて、常識みたいに言われてるのは違うよね、とかさ。そういうのあるんですよ、今ね。いっぱいね。だからまあそういうのね、結構お医者さんに聞いたりしてるんですけどね。だからまあ診察だけじゃなくて、それ以外の知識を私は取り込んではいるんですけど。はい。というわけで1時間もう過ぎちゃったんですよ。はい。もう、行き急ぐかのように更新してますよね、なんか。だって1年も、11ヶ月も更新してないから焦ってるよね、ちょっとね。いやー、なんか、食い物がないから買ってこなきゃいけないんだけど、めんどくせえな。将棋でも、将棋休んじゃったな。だから、今週の日曜日休んじゃいましたけどね。でもまあそろそろこれぐらいでいいかな。今日の放送は。今回はこれぐらいでいいかな。ですね、皆様からの、お声はですね、コメント欄、コメント、またはメールの方で受け付けております。まあ、二つつけてる、二つ前メッセージ欄もあったんだけど、一応二つにしました。で、どう違うの？どう使い分けたらいいの？って思う方はですね、こう考えてください。コメント欄は、みんなに、でもちょっと違うのかな？まあみんなに気軽にまあ気軽に、ばばっと書いちゃいたいよっていう人は、コメント欄。で、コメント欄は別にメールアドレスとか、ホームページアドレスとか書くようになってるけど、書かなくていいです。名前と、内容だけで結構です。で、メールフォーム、お便りはこちらの方は、まあメールアドレスを一応書いてもらうっていう設定にしました。はい。そちらで、まあ、読まないでくださいっていう方は、それも、その旨も書いていただいてね。はい。書いてください。まあ、気軽に書く方はコメント欄で、まあ、長い文章でも載せたいとか、秘密にしてねとかさ、またはメールの方で。まあ、でもあまり、まあ、秘密の感じはないと思うんですけどね。とりあえず。一応メールをね、メールアドレスの方書いていただくっていうことになってるから、一応その、僕の方で連絡が取れるっていう形になります。ので、そういうふうに使い分けてください。ということで、この、平日の昼間に撮れるっていうのはなんで幸せなんだろうっていう、ね、思いますけど、ちょっと曇りなんでね、ちょっと気持ちもどんよりしちゃうんですけども、また皆様とお会いすることを楽しみにしたいと思います。それでは、144回目の放送は以上ということになります。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。